木島愛理と声でつながるキジラジ。皆さん元気ですか？キジこと木島愛理です。あ、メリークリスマス12月は、まあ、クリスマスと、そして私の誕生月ということで、あ、そう、あ、もう一回いいですかね本当に本当にこれ本当に最初からやりたいお願いします。あの本当にお願いします。ちょっとやっちゃったんでちゃんとやりたいです。はい、テイクツー、テイクツー、ノーノーノー、いきます。キチマイあーやばい、なんかさっきより変。いや、さっきは良かったんですよ。さっきというか先月、うん、先月のね、メリークリスマス。12月はクリスマスと私木島愛理の誕生月ですね。そうですね、そうですねありがとう、私事ですが、まあ、ついにあの新曲ありがとうが、11月26日に発売されました。本当にね、大変長らくお待たせしました、新しい曲が3曲、そして既存のオリジナル曲が、2曲収録されています、ベストアルバムのアイリアディクトと、今回のありがとうの2枚をゲットすると、私のオリジナル全19曲がコンプリートできちゃいますので、よかったらチェックしてくださいね。ちなみに12月のおすすめクリスマスソングはマイホーリーナイトです。はいということで、ちょっと今頭の中が真っ白になってしまいましたが、今回、前回に引き続き公開収録ということで、キジっ子の皆様に見守られながら、はい、お届けしたいなと思います。最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。
はい、OK です。ありがとうございます。
君へ届けお便りメール。はい、このコーナーはキジっ子の皆様からいただいたお便りメッセージを紹介するコーナーです。今回もたくさんのお便りをいただきました。まず紹介したいお便り早速読ませていただきたいと思います。ラジオネームラクダさんからのお便り。タレントや歌手としての活動は継続されるということを知って大変嬉しく感じています。7月31日の初台でのライブ、幸運にも割とステージに近い距離で歌う木島さんを見ました。恥ずかしながら、私は木島さんのライブ初体験の超初心者ファンですが、結論から書きますともらい泣きしてしまうくらいに超感動の連続でした。木島さんのまるで透き通った水晶のようなのように、綺麗な美声、めっちゃ褒められてる美声、圧倒されるほどの歌唱力、俳優だからこそのその豊かな表現力、豊かな声量、絶妙のピッチコントロールはどれもが抜群で、イヤーモニターなしで、CD 音源以上の歌声を聞かせてくれるのにはびっくりしました。ずっと鳥肌が立つくらいに圧倒されてばかりでした。また歌詞も木島さんの前向きな生き方が投影されたポジティブなものが多く聞いていて、心の芯から熱くなり勇気をもらい続けていました。本当にありがとうございます。繊細な表現力には鳥肌が立ちました。もし今後またワンマンライブをされるときは必ず行きたいと思うほどに素晴らしいコンサートでした。もはや木島さんには私にとって令和の歌姫です。私がまだこうして生きているのは木島さんが与えてくださる癒しや感動によるところが、大きいと思っています。木島さんは私にとって 単にアイドルだけではなく、ある意味生命の恩人です。このご縁は決して忘れません。本当に本当にありがとうございます。とにかく今は木島さんがショービジネスから完全に引退されるわけではなく、音楽活動を続けていただけると分かっただけでもとても幸せです。今泣いてる人いません？大丈夫？いやこれね、あのお便りいただいた時もっと本当はね、あのおつねおつねね本当にあのもうはぁーだめだ、うん、まあ、このラクダさんっていう方から、いただいたんですけど、本当に私を心から必要としてくださっている方だなっていうのが伝わってきて、ライブに足をね運んでくださったこと、そしてこれまでもね、あのいくつもの、ね、お手紙をいただいたんですけど、温かいお言葉の数々をいただけて本当に胸がいっぱいになるほど嬉しく思っています。ね、私の音楽だったりとか、そのラジオを通して少しでも力や希望を感じていただけるということが本当に何よりも尊いが言えないんですよ私尊いことだなって、本当にね、あの感じていますし、生きる勇気へとつながったっていう言葉に、出会えたこと心から感謝しています。はい、また今後ね歌を通して寄り添っていけたらいいなと思っております。うん、いっぱい話したいことがいっぱいあるんだけどね、あのこれからも少しでも心を温める、その音だったり言葉をお届けできるように、一つ一つの活動を大切に続けてまいります。どうかね、ラクダさんの穏やかな日々に、たくさんの安らぎと微笑みがありますように、そしてまたライブの場でお会いできるのを楽しみにしています。お便りありがとうございました。ありがとう、素敵なお便りだった。もうね、もうまだいっぱいあるよ。ねどうしようかな、ラジオネーム日本犬を守る犬さんからのお便り、楽しく聞いております。来年の目標ベスト10、そのうち絶対に達成するんだというものを答えてください。ありがとうございます。実はですね、最近9月に一回お休みをいただいたんですけど、休業をね、その時に自分と見つめ合おうと思って、本じゃないあのノートに自分があの叶えたいこと、あの目標みたいなの書いてたんですよ。ちょうどベスト10あるので、ちょっと次に紹介しようかな、今紹介した方がいいかな、ダイアリーコレクション的な、次のダイアリーコレクションにしちゃおうかな。はい、うん、なのでちょっとね、次のコーナーで発表させていただきます。はい、時間あります？ダイアリーコレクションあといつどうしよう。じゃあ行きますね。続いてはラジオネームテバニーさんからのお便り、公開収録おめでとうございます。肌寒くなってきましたね。体調崩しやすくなるので気をつけてください。今年の思い出はキジーの卒業ワンマンライブが印象的です。すごくたくさんの方が見に来ていて、キジーの勇姿を見るためにこれだけの人数が集まったんだなって、すごいなって思いました。エビスマスカッツのライブを見に来たのかなと思わず錯覚するくらい圧倒されたような気がします。実際会場が一つになった瞬間を感じ、勝手に感動してしまいました。来年の目標はいろんなとこ、特に東北地方、 にもフラット、旅行にも行きたいけどキージーに会いに行くことかな。はい、ってことで多分テバニーさん、あ、今いないかはい、テバニーさんお便りありがとうございます。あれ、いるよね。あ、ごめん、めっちゃなんかこれあれ、どこいた。あ、めっちゃなんかシャンブリしてるはい、そうですね、やっぱもう会いに行くっていうことを目標にしていただけるのはありがたいことだなと思ってますし、こうして今回公開収録なんですけど、やっぱね、木島愛理に会いに行くっていう、なんだろう、その行動力、その気持ちがめちゃくちゃ嬉しいですし、最近だと本当に女の子も増えてきたんですよ。カレンダーイベントの時も初めましての女の子も来てくれたりとか、あとね、キジコのレディ、なん、女の子のファンの方をなんて言おうかななんて言う、き、まあ後でちょっと限定トークでちょっと会議しよう会議しようかな。はい、なのでね、あの本当に海外の、海外から来てくださってる方もいらっしゃって、本当に本当に、木島愛理という存在を大切にしてくださって本当にありがとうございます。ぜひぜひ来年もテバニーさんもね、いっぱい会いに来てください。はい、ということで、以上、君へ届けお便りメールのコーナーでした。ダイアリーコレクション、このコーナーは日々の出来事や最近感じたことを振り返るコーナーです。前回のお便りの募集テーマが、今回の思い出と来年の抱負だったので、先ほどのお便りと合わせてお話しします。2025年は私にとって人生の大きな節目の年になりました。12年間の活動に幕を下ろすことを決めた時に、最初に浮かんだのは応援してくれた皆さんの顔でした。振り返ると、お仕事だけではなくて、皆さんと共に歩んだ時間、その一瞬一瞬かな、一瞬一瞬っていうのかな、が本当に奇跡っていうのかな、奇跡って、あの奇跡の方の、あの待って、小軌道の、あ、あ、まあまあまあ、奇跡のように思えます。本当にだから、もうデビューしてから、その今まで欠かすことのできない素敵な思い出ばっかりです。だからこう、今年の思い出はって言われても、本当にもう全部が思い出だから、一つに絞れない。はい、それぐらい、あの一つ一つの時間が私にとって宝物です。支えてくれたたくさんの思いや行動が、私の勇気につながって、そして今の私に、まあ、新しい私に出会わせてくれました。どんな時も温かく見守ってくれて、励ましてくれて、本当にありがとうございます。これからも、これから、さすがに12年はちょっと言ってないと思うんですけど、これから先できるだけ皆さんと会える機会を増やして、で皆さんへの感謝の気持ちを胸に刻みながら進んでいきたいなと思っています。2年ぐらい頑張れると思う短い長い、どっちだろう、短い長い、短い短い、2年だよ。で3年じゃあちょっとね、皆さん応援してくれる、くださる限り頑張りますので、皆さんも、あの急に、あの、あ、木島さんもいいですとかならないでください。みんなが本当にね、あの会いに来てくれたら、私はもう喜んで吹っ飛ぶじゃない、飛び込む、なんていうのかな、あのいろんなイベント参加させていただくので、ぜひぜひこれからもよろしくお願いします。そして来年の、まあ、目標といいますか、抱負を、まあ、ベスト10知りたいですか。知りたい知りたい知りたい知りたいね。まずはナンバーワン、あ、ナンバーワンじゃない、1、木島ファミリーとの時間を絶対に作る。 そして2 ファンコミュニティあ違う、ファンクラブを、まあ、個人でやりたくて、その時間、そのもっと密な時間をファンの皆様と作れる、ファンコミュニティっていうんですかね、なんて言うんですかね、ちゃんとやりたい、ちゃんとやりたいなって、そう、私一人の力で何かやりたいなって思ってて、あとは木島愛理主催のライブをやりたい。やっぱ音楽活動をやるって決めたので、もうなんかゼロから何かを作り上げたいなっていう気持ちが強くて、今まではやっぱゲストだったりとかそういった立ち位置でイベントに出ることが多いんですけど、できれば木島愛理主催のライブやりたいなって、それを目標に頑張りたいなと思ってます。あとはなんて書いたっけなあと必ず毎日読書を頑張る、うん、欠かさず来年も。やっぱり読書は本当に大切だなと思ってるので、一人一人皆さんにおすすめできる本があるよってぐらいいろいろ読みたいと思ってます。あと一人旅、今何個言ったかな、 5個、あとなんだっけ、すると覚え来年の目標、あとはユニットを作る、ユニットを作る。やっぱり私はあれなんですよ、マスカッツ入らせていただいたんですけど、そのユニット活動っていうのは憧れて入ったんですけど、なかなかこうなんていうのかな、最後までこうやり尽くしたぞんっていう気持ちっていうかな、っていうんだろう、ちょっとね、急に卒業だったりとかそういった場面に出くわすことが多いので、ちゃんとやりきりたい、やりきりたいなという気持ちが強いので、もう年齢も年齢なんであれなんですけど、なんかユニット活動をしてちゃんと皆さんに笑顔を届けたりとか、いろんな違う一面を見せられたらなって思ってます。来年叶えたいと思ってます。はい、あとなんだっけ、一人旅は言ったね。私結構書いたんだけど時間になっちゃったまあどこかで発表します。はい、今のところそんな感じです。はい、そんな感じでこれからもね、新しい一面をお届けできるように、そして笑顔をたくさんお届けできるように活動頑張っていく気持ちで、まあ、そういう気持ちが強くなってきてるので、また今後ともよろしくお願いします。はい、キジラジの方も不定期でやりますので、はい、うん、聞いてくださいはい、ということで、ダイアリーコレクションのコーナーでした。木島愛理と声でつながるキジラジ、そろそろエンディングのお時間です。あっという間ですね、あっという間すぎてちょっとびっくりしておりますが、あっという間すぎる、本当に本当にあっという間すぎるはい、まあ、今回、まあ、久しぶりの、配信、まあ、前回含めて、まあ、前半後半で、今の配信が後半なんですけど、本当にね、久しぶりに皆さんの前で、まあ、トーク、まあ、公開収録という形で、しかも一人なんですよ。いつもだったらゲストさんをお招きして、でいつも頼ってばっかりいたんですけど、今日一人でトークしてたっていう、まあ、ある意味成長した姿をお見せできたのかなと思います。ポジティブに考えてね、うん、はい、ということでちょっとグダグダになっちゃうので告知をさせていただきます。12月の、21か27、きっとどちらか、私のバースデーオフ会が行われております。はい、そして28日と29日は、福岡のホールさんにて、まあ、パチンコ店の来店があります。 詳細は私の X またはインスタグラムをチェックしてください。そして、先ほど決まった、次回の公開収録なんですが、なんと2月1日小湊四葉さんと、2人で、私ゲストで、あ、違う、お互いがゲストになってかな、はい、番組を持っているので、四つもなので、コラボ公開収録という形で、行わせていただきますので、よかったらチェックしてください。はい、その他のイベント情報もあの X に掲載されておりますので、ぜひぜひ会える時にいっぱい会いに来てください。よろしくお願いします。ということで、以上ですね。なんかあれ言わなきゃいけないやつですね。クリスマス、一人で過ごしてますか？な、キジマエリがお届けしました。またキジラジでつながりましょう。ブッチュ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。
はい、OK です。お疲れ様です。